ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田義文がお送りするラジオラビリントス、ラジオの迷宮、あるいは、迷宮ラジオというようなことで、お送りしているわけですけれども、結構気がつくとこの年末までにこの番組も 1,2 回で終わるかななんて思ってたら結構続いてきて、まあいろんなその間にいろんな、震災があったりいろんなことがあり、本当に大変な、その地球上はいろんな思いもよらぬことが起こるわけですが、地球上だけではなくて我が人生も大変思いもよらぬことに、まあナンパしそうになりながら、よくぞここまで続いてきたなっていう気がするわけですけど、この年末どうやら天気予報によれば、寒波というか、が見舞って、それで、おそらく年末年始は雪になるんじゃないかっていうふうに、聞いています。で、ちょっと恐れながらいたら、やはり今日あたりから、相当ちょっと気温が下がったようで、
ね、
そうですよね。で、今日は今ちょっと声が聞こえたと思うんですが、ゲストに、今もね、来るときにちょっと考えながらやってきたら、川崎孝之さん来ていただいてるんですが、今まで2度この番組に出ていただいて、
はい、
一度はこのスタジオに来ていただいてやって、はい、もう一度はね、これはこの番組では非常に珍しいんですが、スタジオ以外で音を取るということをやって、それは僕は東京にどうしてものっぴきならない仕事があって、それで、事前にちょっとこの、録音っていうんですか、をやって、局へ送っておこうっていうことで。
でも武田さん、あの時はね、電話でちょっと一杯飲みに来ないっていう電話だったんです。で、私それでピーンと来て、あ、これなんか録音機持ってった方がいいかなと思って持ってったら案の定
いや、まあ川崎さんいつもね、
ね、
お持ちだからね、これ絶対大丈夫っていう、どこでどう撮ろうかなんて僕は非常に不安に思っていたわけですが、それは神保町、僕が若い頃から出入りする東京の中でも一つのポイント、古本が集まっている、 その界隈にある、僕がたまたま見つけた居酒屋ですけど、
渋い店ですね。
いいでしょ、その雑踏の隣でも向かいでも皆さんこう話しながら酒を飲んで、さつま揚げを食べたりしながらいる場所で、そのノイズの中で、その温度の中で、あるいはその手記の中で我々が語ったってわけですが、
ね、でもね、後から考えたらね、もしも我々有名人 で大放送局の番組だったら、取材の許諾はとかって言われてね、うるさかったんですよ。
そうかもしれない、
ね、我々無名だったおかげで勝手に録音機回して喋って撮ってたの
も確かにね、もうそのね、僕はいや、有名か無名か僕は知りませんけどね、
はい、いや無名だと思いますよ十分
でね、この間のこの番組で、はい、実はそのこのラジオラビリントスの中で、僕はそのつまりメディアの話をちょっとしたわけですが、特にねメディアといっても雑誌のことをね、ちょっと喋ろうっていうんで、リトルマガジンというね、つまり小さなメディアで、こういうものがねやっぱり僕は非常に重要なもので、で今有名無名という意味で言えば、あるいはその有名無名もどこに対して有名か無名か、ということによる、通常はメジャーあるいはマイナーっていうようなこう分け方をされる、その中で言うと僕なんかはもう気がついてた時からマイナーにいて、でまあ永久にマイナーに永久マイナーに所属するっていうわけですが、そのメジャーとマイナーっていう言い方が本当にね、正しいのかどうか、分け方が。
いや、その話でね、私ずっとちょっと今日まあここに来るにあたって、どんな話しようと頭一応、ふかしてきたんですが、
はいはい、
東京の ここ、まあ、10年なのか20年なのか分かんないですが、その有名無名でいくとね、例えば東京で有名って何かっていうと、うん、石を投げて当たった人が必ず知ってるというぐらいの確率で知られてるような、だ物理的な知名度というのが有名なんですよ。
なるほどね。
ところが関西に来ると、うん、いろいろその住居とか階級とかいろんなクラスターがあって、うんうんうん、そのクラスターの中では有名というのがみんな一応一目置かれるんですよね、うん、たまたま自分が知らないという状況いうことを、うん、お互い認め合うんですが、うん、東京はね、うん、ちっともその辺が育たないの。きっとね江戸時代はあったんですけど明治維新でね亡くなったのかもしれない。
そうかもしれないね、うん、明治維新からいろんなことが大きく変わりましたからね。変わりましたね。京都はまだ明治維新以前かも分かんない、ね、
そうだと思いますよ、
ねえ、本当に江戸時代というか、ええ、江戸時代は良かったんですけどね
ちゃんとそっち行きますね、
まあちょっとすかさず入れておいた方がいい、
大事です大事です、
まあ、お昼ですけどもう夜のようなつもりでまだ飲んでませんけどね、まあ、こういうつまり話はあれですけど、うん、そのリトルマガジン、つまり小さい冊子、これは同人誌とか、はい、そういういろんなものがあるわけですけど、このガリバンですられてね、あるいはもっと古い時代だとおそらく手写本っていうんでね、
あ、はいはいはい、
版画もできないぐらいの時だと、うん、いちいちみんなが写していくっていうわけですよね。
源氏物語なんかそれで伝わってきたんですよね。
そうですよね、でそういうのはね、ある時期印刷物が優れて、うん、メジャーから出る出版物が、はい、つまり発行部数の多い、機械的なもメディアがですね、うん、もてはやされて、まあ、小さなリトルマガジン、あるいは手作りの同人誌みたいなものは、はい、こんなのしこしこやってるけど君たちダメだよみたいな風潮があったと思うんですが、うんうんうん、実はそうではなくって、うん、僕なんかも1960年代の終わりくらいから、はい、70年、つまり部族というね、ちょうどヒッピーたちが、台頭してきた、時代ですけど、ビートニックからヒッピーにジェネレーションが少し移行して、はい、そしてその京都にたまたま日本人の女性と結婚していた詩人、アメリカの詩人、うん、ギンズバーグなんかの、横にいるような人、はい、これゲリ・シュナイダーっていう人ですけど、こういう人が京都にいたりして、その関係で僕が知ったら手作りのカラーの当社版でできたようなタブロイド版の新聞です、部族っていうんですけどね、
部族なんですね、
トライブですね、
トライブね、
でこういう雑誌っていうか新聞ですけど、うん、まあ手作りのそういうものが、うん、今はもうこの時代僕は多分探せば押し入れんどっかから出てくるはずなんですが、うん、お宝ですよね、うん、でこういうその小さなメディアっていうのはね、実はそのメジャーに対してそのマイナーではなくって、必然的に、つまり小さな声ではあるけれども、まあいわばメジャー大衆に受けるか受けないかっていうこととは無関係に、とっても我々にとっては重要な情報、あるいはそのコミュニケーション、こういったものを可能にする媒体という意味で、うん、そのつまりミニマムなリトルマガジン、あるいはそのマイナーというふうに世間で言われるようなあるいはその社会的なこう逸脱した領域についてこう深くもう一歩入っていこうっていう場合は、どうしてもそのメジャーというよりはそのマイナーなと言われるメディアの中にあるかと、でね、ちょっとね、はい、先月川崎さん来てまた来てもらえると思ってなかったんで、そういう話をやっていつもごとく話が途中で中断して、今日も本当はちょっとその続きを喋ろうかと思ってたんだけど、実はこの話はね、偶然の産物で、今川崎さんこれテレビを、
そうなんです、
今入れてここへ来てもらって
今テレビカメラを回してる最中です。
これ打ち合わせも何もない、
しない、
突然今電話で話もしなくってこのスタジオで今パッと顔を合わせて飛び入りゲストに僕は来ていただくまあ来ていただくことは分かってたんだけど、このテレビ局、
はい、
これは今年立ち上げられたの？
ええ、あのね、12月1日に、はい、私とあと、荒木元嗣さんってね、はい、あのよくご存知なん
で、よく知ってます僕も、ええ、
2人で、小さなねインターネットテレビ局を立ち上げたんです。
12月の
1日、まだ開局1ヶ月経ってないんですよ。
そういうことだよね。
で今もうひたすらあの面白そうな人に会う時には必ずカメラを持っていって、うん、でその人はもうとにかく喋ってるものは片っ端から撮って、で後から、それを放送に出すという。
あ、そうでしたか。
そうなんです。
なるほど。いやこれは非常に嬉しい、あのゲストで飛び入りでサンタさんみたいな。
いやだから私今ゲストで喋りながら、右手でこの大きなですねカメラを、
カメラをね、
やっぱ小さなカメラ、大きい方が綺麗に撮れるだろうと思ったけど、やっぱ大きいカメラね重いですよ。
腕が疲れるでしょ。
でこの テーブルの上に置いて上向ければいいかなと思ったんですけど、やっぱり綺麗なアングル撮ろうと思ったらね、やっぱり手で支えなきゃいけない、
うんうんうんうん、
でね面白いのが今こうやって武田さんの顔見ながらアイコンタクトしながら喋ってますよね、で目の上半分ぐらいでこのファインダーのこれを見ながら、うん、2つの武田さんの顔見ながら撮ると
ですね、やっぱりテクニックが必要ですね。
これをテクニックと言っていいのかっていうね話はあるんですけど、そう、あのもうやりくりですよ、
うんうん、
だけどこういうメディアの扱い方って面白い、
すごいですね。しかし光栄ですね、
はい、
開局1ヶ月経ってないところで来ていただいてるってね、荒木さんともねもう本当にね、かれこれねそのメディアの話で、うん、僕が20代の後半、つまり荒木さんも同じぐらいの年だと思うんだけど、あの一緒につまりあの最初に僕があるメディアを、思いついてどうしても出したいって言うんでね、
うん、
ちょっと荒木さんとかみんな巻き込んでね、それで作ろうってんでやってた、しこしこやってた、これが20代の後半、おそらく28とか、なんかそのあたりだったと思うんですけどね、その荒木さんとまたこうしてねあのメディアを介してあの、まあ、消息はね、
う
ん、あのお互いに、掴んでたわけですけど、しかしこうしてこの僕はこの番組を始めて、おそらくこれ大垣書店さんですけど、あのどうなんだろう、5年か6年か、
ね、
もう経ちますよね、うん、はい、それでその雑誌をやってから言えばもう40年とか、もうと40年は経たないか、あ、経ってるか、40年以上かもしれない、うんうん、ということで川崎さんとももう結構なりますよね。
だってもう多分20年近くですよ、最初にお会いしてから
20年以上経つんじゃないかな。
以上か、あ、そうか、うん、そうですね、もう2000、
あのあれでしょう、あの
変更権、
だから変更権ですよね。あ、そうかそうか、
はい、
変更権ってのはあの別にあの返答債じゃないんだけど編集工学研究所と呼ばれる、
は
い、
松岡聖剛さんの、ね、お城です ね。
そうですね、うん、松岡さんとはだから20代のその最初にメディアを作る前からの僕付き合い
古いですね、
ええ、それであの高橋修源、
はい、
名物がね、あの久々に今名前を出しましたけど、うん、とかそれから川崎さんはだからその関係で僕は、
はい、
あの東京でお会いしたんです
ね。そうですね、
そうですよね、そうそうそう、うん、
ちょっと編集の国というのを立ち上げることになって、で私はそのお笑い部門のコンテンツを、考えてくれっていうんで引っ張り込まれて、でそれでいや実は京都の面白い人がいてねと言ってミーティングの場で、武田さんとお会いしたのが、
あ、そうでしたっけね、
あれがね、だから20世紀の終わりの頃ですよ、
ね、あ、そうでした、
あ、こういうとかっこいいですね。
本当に ね僕はね世紀末マニアでね。まあ、通常世紀末っていうのは、まあ、100年ごとに来るけど、うん、しかし最も世紀末っていう意味は19世紀末
ですね。そうそうそうそうね、
うん、なんだけど僕はいつも頭の中は19世紀末中心に。
なるほど。
来てる。で今日後であの、はい、この局から 徒歩5分くらいのところに僕が作ったその書斎、隠れ場なんですが、あの屋根裏部屋でね、あの天井がないんです、で屋根 の、 あの勾配がそのままこう、あの天井代わりになって、その下にね部屋を作りまして、
そんなところなんですか、
で通りに面したその窓が1個、あの、観音開きで開く窓がついてる、つまりあのなんていうかな、その能面みたいな部屋なんです、
能面みたい、
ちょうど、目が窓だとすれば、あの能面のような、能面のつまり役者がつまりあの、能面をかぶった内側っていうことです、まさにインテリアなわけです、その暗 い、 いあの19世紀末風の屋根裏部屋を作ってます。書斎ギャラリー、ギャルリーって言うんですけど、
ギャルリーですね、ギャラリーじゃなくてギャルリーっていう、
しかもひらがなで表記するっていう
そういうとこ起こりますよね。
したがってあのかつてはあの小文字ってのはないんで、みんなあの同じ大きさの、文字でもってひらがなで表記する。
ギアルリですね。
そうそう、ギアルリ。
いいですね。
ガレリエにしようかと思ったりもしたんだけど、
でも外来語が最初に入ってくるときって正しい表記が決まってないから、いろんな書き方されちゃうんですよね。
そうです、でまたあの「い」とか「え」とかは今使わないですけど
旧字体の
旧字体のね、そういうのが混じったりするんで、
だってこの「ラジオ」っていう綴りだって「ち」に点々「し」に点々両方あるし、
そうですね、「
お」だってあの何やら「お」の方を使う、
そうです、そうですね、
人もいるし、
僕はそっちが好きなんだけどでもあんまりそれやるとやりすぎかなっていうんであの使い分けてますけどね、まあいずれにしてもこの「あの川崎さん立ち上げられた荒木さんとの、つまり局が あれですか、東京と大阪にも、
これはね、
どうなってんですか、
これあのビーコンテレビジョンという、ビーコンですね、
ビーコンですね、
海とかね、このピコピコピコピコこう光を出して電波出したり、人々を導いて、大変かっこいい、
東大とか
東大とかなんですが、東京本社と大阪本社というですね、2つの言い方をしてまして、
いやそれ素晴らしいね、
いいでしょ、
いいね、
で本当はね大阪を本社にして東京をね支社にするぐらいの気持ちで行きたかったんですが、まあ事務的な配分を考えたら両方本社ということでいいじゃないか、でもう一人誰もいないんですが、ソウル本社というのも一応私が韓国ソウルで何か取ってきて作った時にはソウル本社制作という、
ちょっとそれならば、京都支社があってもいいんじゃない、
じゃあ京都本社にしましょう、
いや本社ありすぎるとややこしい、
いやいいんです、もう全部本社でね、
分社とかね、
そうか、あのなんかほら、分社とか、そういうあのいわゆる抹茶好みってあるじゃないですか、
僕抹茶好きなの、
小さな町のお稲荷さんみたいな、じゃあそういう位置づけで京都、京都
分社、
分社、分業所とかなんかそんなかっこいいの考えましょうか、
そうそうそうそう
本社取りたがらない人っていいですね、
本社取らない僕は、
あの抹茶の魅力
だから、あの嫁さんだってね、いやこのこと言っていいとかどうか分かんないけど、あの本社は取らないけど、他はいただいとくみたいなの
は、ちょっ
と。
それはね、
こんなこと言うとまた怒られるかもしれないけどね。
もうそれはね、怒られれば済むことですから。
ね。で、ともかくその、なんていうかな、川端もそうでしたっけ。本宅っていうか、それ、持たないで、別荘みたいなのをいっぱい持ってたっていう話だよね。ね、
あの言い方があれば目の前にいる人が恋人っていうね、これがだからもう僕の前にいるのは全部本店だよっていう、
ね、そうね、それがいいよね、でもね、でしかもあの気楽でしょ、文社とか言うとね、
そう
僕はどうも気楽な方が好きなんでね、あんまりこうカチッとされるとね、
新聞社とか放送局でもなんとか通信員とか、あのほらなんか漁村に一人だけポツンと配備されてい
いですね、
配置されて、でほとんど取材するような事件もなくて、
医者でもね離島でね、一人で何でもやってしまうっていうようなね、
そうそうそう、お医者さんで、あ沖縄のだから胃海保さんなんての憧れるわけですよ、あの昔ね軍隊の、何でしたっけ、軍隊が、特別に資格を与えて、お前はじゃあ医者と同じことやっていいと言われて、で戦後その人たちがいなくなると本当に医者がいなくなるんで、無免許だけど地域内で医療するのはいいよという、 そういうなんか半分アマチュアのお医者さんというか医界補というねポジションがあったんですよ。
なるほど。
それですよ。
それですね。いいですね。
なんかもう適当適当なこと
言ってなんかね、いやいやいや、離島でなんか、うん、なんていうかその船がね、はい、週に1回とか、
そうそうそう、
半月に1回しか来ないけど、ねね、君ちょっとこれから頑張ってやっといてっていうね、そう、そういうところに
ね,
ね、
憧れますでしょ。
憧れますね。
ほら東京都の、伊豆七島の中の青ヶ島、
う
ん、
そうです、
青ヶ島の小学校の先生というのがいて、一回、赴任すると昔は20年ぐらい言い続けなきゃいけなかった、交代がいないしだその間に校歌を作ったりとかいろんなことするんですね、一、うん、人が。
なるほどなるほど、うん、奄美に田中一村がね、
はい、
染色をしていて、それでなんとか自分の作品を貯めていったっていう、ああいうやり方とかね、うん、土方久勝がやっぱりパラオとかヤップ諸島にこう単身で移り住んで彫刻やったり絵を描いたりね、僕はちょっと話が流れてますけど、そういうのがねいいなって感じですよね。で
例えば今おっしゃったようなこの言葉が50年後この言葉が残ってるかって言ったらまず残らないんですよ、
うんうんうん、
つまりこれ今情報いろいろ出たりとか物が作られたりとかして経済的価値を伴わないと自然に衰退していく、そういうシステムになってて、まあそれはそれでし、うん、新陳代謝を、うん、の元になるから、まあそれはそれで否定はしないんですが、
うん、
私歴史の研究が好きで、
はいはい、
で何かの歴史を研究していくと残ってるもんだけで、歴史を見ていくとだんだんその隙間のちょっとこの、うん、この隙間がわからないなっていうのが出てくる、はいはい、そうなった時に、
うん、
たまたま
うん、
捨ててあったメモ一枚が見つかって、
うんね、
それが元になって大きな事実が解明されるみたいなことがあるわけですよ。
でしょうね。
だからやっぱり捨てるもんって大事だなと思った時に、うんうん、分かった、じゃあ捨てられそうなもの専門のメディアを作ろうって言って、それがこのビーコンテレビの始まりなんです。
面白いです ね, ね。
だからメジャー、うん、まあまたさっきのメジャーマイナローになりますけど、うん、メジャーな放送局が取材しないものをうちは取材するんだと、
うんう
ん、メジャーな放送局はもうそれに相応のものをちゃんともうやるから残るだろうと、
まあ、全くおっしゃる通りかもしれない、うん、そういうなんか歴史の中でのその残らないもの、
はい、
あるいはその誰もなんか価値を見出さないようなものは、時代が大きく変わると、うん、実はそここそが価値だっていうことになるし、 それから残る残らないで言うと、その、マイノリティの、つまりさっき僕は部族って話、
ええ、
たまたま、その、一旦喋るとね、僕はその、話してしまった言葉の何かに、
うん、
こう脳がどうも引っ張られる傾向があってね、それで繋がっていくんですが、結局、こうしてる間も、はい、地球上の、少数民族や、あるいはその、小さな、一群の生命体、これ動物、あるいはその生命体の何らかのものが、こういうものがこう、地球上から消えてきつつあるものがある。これはやっぱり我々人間の一つの大きい特権的な想像力っていうものをね、駆使して、それらを、できるだけ保護したいっていうふうに思いますよね。
そうです、そうです。
そうすると、まあ、おそらく、川崎さんも僕もそうだけど、うん、なんかその今言われた行間に、はい、まだ記述されてない、つまり発見されてない、うん、過疎劇生命体がね、うん、その間にいて、それは想像すると、出てくるんですよね、またね。うんうんうん、不思議なことにね。
炙り出しみたい
に。炙り出しみたいに。本当にだから、思わないといないし、うん、思えば出てくるっていうね、はい、ようなことがあるんじゃないかっていう。だからまあ歴史っていうのはそういうふうに、いつもこう、新しくまあ解読できるんでしょうけど、
う
ん
う
ん、まあそうですよね。本居宣長が江戸時代の、あそこで、つまり古事記ってものに、
はい、
大きく光を当てることで、その後の日本史が変わってくるっていうぐらいのことが起こったりするわけですもんね。
いや 古事記ってすごいなと私思ったのが、うん、日本書紀というのは何があったという事実関係を丁寧にこうあの座標に置いていくということに徹してるわけですが、うんうんうん、古事記というのはあのその物と物の関係性、うんうん、関係を主にあの取れてるんですね。
いいですよね。
だからね、これ実はそのウィーコンテレビの方針でもある、うんうんうん、映らないものを映すっていう方針があって、うんうん、それは物事との関係、あるいは人と人の関係、うんうん、そこを映していこうと。人物を映すのってね、簡単なんですよ。事実を映してキャプションつければいいんですから。だけどその人が持ってる空気とか、その人が何かこう受けてきた影響とか、いいですね、うん、そういうものを中心に映したい。
じゃあ僕もだから見えないもの映ったら怖いですね。
そうですよ。例えばこのコーヒーな、このコーヒーを、このミルクコーヒーを飲みながら放送してるとかっていうのは、ここでこうやって撮っとかないと絶対記録残んない。
記録残んないですね。いや、これ、とても好きなわけではないんですけどね。
たまたま。これコンビニで普通に売ってるやつじゃないですか。
ここの局の向かいで買ってきて、ちょっと喉を潤わさないと。そうそう、今実は、ひょっとしたら遅れそうになって今飛んできたんですけど。
で、私があの30分前にメールを送った時に今からマンション出ます。
そうそうそう。
もうそう思った時に私、あ、もう放送始まる前からカメラ回そうと思って。で、三脚立てるのもそこで諦めたんです。
あ、
もう手持ちで行こうと思って。
手持ちがいいですよね。
手持ちがいいです。
ね。
だからね、降りかかりそうな災難をいかに味方につけるかっていう。
手持ちっていう意味ではね。ええ。なんていうか、あのほら、深作さんの映画の仁義なき戦いで、はい、あれ誰でしたっけ、あのカメラ回してたのね。あれが手持ちで、
そう、
そのライブ感がすごい良かったですよね。
だあれってだから手持ちのカメラの映像、あの時代だとデモ隊撮るカメラが手持ちのカメラでしょ、うん、乗り込んでいってたでしょ。
あ、なるほどなるほど。
だからやっぱりね、手持ちカメラのあのダッダッダッダッダッダッダッダというあの映像の時代なんですよ。
そのドキュメンタリー性みたいなのが、はい、こう身体的な身振りのね、揺れがね。
そう。だからそれ遡れば、エーデンしたいんですよ。
うん。戦艦ポチ
ョムキンはあれニュース映画ですもん、作り方としちゃ。
うん、うん、うん。なるほどね。で、うん、それは結局あれですか、ロードムービーって呼ばれるものや、
そうですね。
ああいうものにもつながっていく。
つながっていく。
っていうことですよね。
ただ、ロードムービーになってくると、うん、今度はもう役者さんが中心になるんで、うん、動いてる役者さんをやっぱり三脚立てて撮っちゃうんですよね。
う
ん、
ああ、そうかそうか。うん、なるほど。
そうです。だから、やっぱりそれは、商品として成立する手持ちカメラの持ち方というのがきっと出てくる。うんうん、
なるほどね。うん、じゃあ、それはね、僕は10代の後半に、うん、友達になった、原正隆って当時言っていた映画監督で、はい、その当時彼は高校生でグランプリを取って、はい、映画の、うん、あの、華々しいデビューを飾った人なんだけど、うん、はい、おかしさに彩られた悲しみに彩られたかな、どっちか、おかしさのバラードっていうね、作品をね、やっぱり、手持ちの、うん、あれは8ミリだかで撮って、で、その当時、グランプリ撮ったんだけど、それがね、ついね、まだ1週間ほど前に、東京ドキュメンタリー映画祭ってのがあって、これでね、彼は50年ぶりにね、うん、グランプリを取ったっていうんでね。
50年ぶりにグランプリ、
ね、ちょうど50年らしいの。すごいでしょ。
それは監督もすごいけども、その賞もすごいですね。50年間その賞が続いてるっていう。そうそうそうそう。
で、しかも彼はね、京都に家を持ってたんですが、東京の人だけど、長屋の家を一軒持ってたのが、はい、その火災でね、うん、全焼してしまってね、今違うところに仮住まいっていう状態なんだけど、その不幸に見舞われて、うん、で一旦子供たちと一緒に家をね、火がついて飛び出したんだけど、はい、その貴重な自分の映画の、うん、その作品の、これがなくなったらもう、うん、っていうんで、もう一度火の中へ炎に飛び込んで、ちょっと火傷全身を負ってっていう人なんだけど、
我が子を助ける親みたいな。
そうそうそうそう。それがね、後から僕のとこ来ていただく、よろぼしっていう、先ほど言っていた、主催ギャラリーの、そこへね、そこへだから、つい4、5日前に、彼がやってきて、っていうね、これ今話がね、なんか全部繋がっちゃうんだけど、っていうか、 持ってることが全部同じようなのをぐるぐる回ってる。
だからね、話がだラプソディになっちゃうわけですよ。
ラプソディ
になるね。そうそうそう。
ねえ。まあでも川崎さんとはこうして3度目の、
そう、ありがたいですね、こうやって呼んでいただけると、ね、
その3度目の今日はこれどうなってるかっていうと、これ予測、僕も頭の中で予測がつかなかったんだけど、このラジオ番組の生、はい、ライブで、はいはい、それで今あのビーコンテレビのキャメラが回っているっていう、はい、でキャメラを撮ってもらいながら一緒にラジオで語っているっていう。
ですからビーコンテレビの側から見ると、武田さんが今日ゲストなんですよ。
あ、なるほど。僕から見ると川崎さんがゲスト
です、ね、そうそうそうそう。
で、荒木さんもそこに来てくれてるしね。ね。
ね。
面白いですよ。
面白い。でこのビーコンテレビの今撮ってるやつは、正月明けたところで、これはあのちゃんとタイトルつけてね公開しますから。
そうですか、
あのちゃんとねビーコンテレビジョンっていうサイトがありますんでね、うん、探していただければ、あのもう今ね、すでにもう6つか7つ番組が上がってますから。
この今ラジオ聞いていただいてる皆さんにもぜひとも、ビーコンテレビ、
テレビ、
ビーコンテレビジョン、
テレビジョン
正しくはね、はい、そうですね、でそのビーコンっていうのはさっき川崎さんを説明、うん、されましたけど、はい、おそらくこの名前に至るまでに、うん、あのいろいろ試行錯誤というか、春巡というか、いろんなことが多分あって、巡って巡ってビーコンになったと思うんですけど、これいいタイトルですよね。
ありがとうございます。いやこれねヒントがあって、大抵ね放送局って、あのいわゆる第一放送とか第二放送とかエリアの名前とか、うん、そういうのをつけるところから大体歴史って始まるんですが、うん、社会主義国が誕生してから、
うん、
こう例えばソ連なんてのは、うん、新しい放送系統ができると、うん、そこにですね何か象徴的な名前をことさらに入れるという、
あ
そういうのがあって、でね旧ソ連のラジオ第二放送でマヤークというね全国ネットワークがあった、これ東大という意味で、
あそうですか、
そうなんです。
ということは同じような意味なんじゃないんですか。
同じような意味で、そのマヤークというのが、うん、ローカル放送一切なしでモスクワからのニュースと音楽を繰り返しずっと24時間流し続けるというね、今の FM 局みたいな、
あそうですよね、
放送で、それが1964年に生まれて、ソ連崩壊で名前だけ残って、ちょっと今ニュース専門放送局としてまだ残ってるんですが、かっこいいなーなんて思ってて、
かっこいいですね、
でなんかまあ早くそのままもらうわけにもいかないし、なんかないかなと思っていろいろ探してって、やっぱりビーコンにしようっていうふうに、これは荒木さんの提案もあって、で荒木さんがね、ビーコン TV というビーコンテレビジョンというねロゴを作ってくれて、ロゴが決まると物事って座りますね、
やっぱりね、
腹が座る。
なるほど。
で次にはもう局の方針も何も決まってないところで、まずパンフレット作っちゃった。
すごいね。
すごい。多分あのこのビーコンテレビを作るにあたって、若干いろんな手持ちの予算を使ったんですが、うん、一番使ったのがカメラ、二番目が、そのパンフレットです。
パンフレットね。なるほど。
もうあとは手弁当です。制作員にかけろよって言われましたけどね。いいんですそれは。うん、基本的にうちのビーコンテレビはもらわない払わないっていうその方針で。
いやいや自由な方がいいです。そのなんかいいですね。僕はすぐにこう頭にその灯台がね、こうバサーッとこの、あの海の潮をね、波を受けて、その白くミルクのように砕けている上にこうそのそびえていて、といってもそんなに高くなくて、
そうそれですよ、それです。
でそのいわゆる東大森ですよね、昔東大森の歌っていうのがありましたね。そういえばあの歌なかなか勇ましい。
あれ一家で住んでたんですもんね、
まあ、そうでしょう。すごいですね。
大浦岬なんて、大浦岬って
岬があるんだと、ね、
思ってた。
そうそうそう東大森はっていう歌だけど、さっきのその離島で医者がとかいうのと似てますよね。
似てます、
これみんなね、
うん、わざとその切実を背負うっていうその姿勢がすごい、
ね、すごいですね。いやこれがね、いやいや話をどんどん脱線するんですけど、あの泉鏡花のね、作品の中に夜叉が池っていう、ちょっと幻想譚があるんだけど、 その吉ヶ池のね、舞台設定は多分ね、
うん、
今で言うと岐阜県の、うん、山間部のどっかその小さな村を設定してるようですけど、はい、泉鏡花の、まあ、鉄塔鉄尾創作ですけど、
はい、
その夜叉ヶ池という池があって、その池の主がね、
うん、
あるその金付きのじいさんと契約をして、
はい、
そしてね、その朝夕に金をつくというわけです、
うん、はい、
でその金がをつかれると、その約束していたことを思い出して、うん、その吉ヶ池の主が、
うん、
それでね、池をね氾濫させてね、村を飲み込んでしまう勢いを本当は秘めてるんだけれども、それは穏やかな池の状態で、ずっと守っていると。で、金をつく者がいなくなると、その契約を池の主が忘れて、
うん、
池が暴れて、村を飲み込んで人が死んでしまうというね、ような、そのためにね、そのおじいさんが死んだ時に、
はい、
旅でやってきている若者を、
はい、
その孫娘が頼み込んで金付きにというので、そこに村にとどまっているっていう、そういう話なんです。
すごいですね。
でね、これは僕は大好きな物語の設定で、まあ、いわば神話的な物語自体がそういう構造を持ってるんですけれども、うん、そのと同時にもう一つはね、金をつくっていう行為が、
うん、
まあ、一種のその、呪禁とか呪言っていう、うん、呪いを禁ずると書く、はい、そういう手法で、あるいはその一種の結界を、
うん、
あることになって、音の結界ですね、
うんうん、
それによってその魑魅魍魎魔物がの出入りを防ぐというような役割を持っていることと、まあ、おそらくいろいろかかってるんだろうと。
うん、
その、まあ、いわゆる仏教的な、お寺ですから仏教ですけれども、その仏教的な、そのいわば法力がその音の作用を通じて、示されてるっていうふうにも言えるし、
うん、
まあ、そういったその、未開の仏教以前の、そのプリミティブな、
はい、
その原始的な生き物、うん、あるいは魔物、あるいは信仰、こういったものと仏教の法力っていうものとの関係を示したりもしてるんでしょうけど、いずれにせよそのなんていうかな、こう守ったりするようなものに、その金の根や、
うん、
それから今言われていた灯台のその先森の、ここで何かをずっとナンパしないかを守っているっていうね、それのためにこう自分の生命を捧げてしまうっていうような、話が今は本当になくなりましたね。今の世の中でね、うん、かつては僕はそういう方たちが随分おられて、我々はその上にこう、まあ、いわば安全を基本的にこう、いただいてるっていう気がしていたし、それはもっと言うと、僕なんか単純に国という単位が、国家というものが、その自分の袖の下にいる生きとし生けるものの全てを最小限、
うん、
面倒を見るんだと、うん、そのためのくくりとしての国家なんだと。つまり国家の家ってのはハウスの家のこと、はい、家庭のことですから、家庭を単位にして大きくすると国というくくりになって、うん、漢字の国っていうのもくくってますけど、まさにそういうふうにくくられて守るものだとばっかり思ってた、
うん、
それがどうなってくるんだろうっていう、僕はこの年になってすると思わなかったんだけど。だからまあね、その話戻すと、その先森の、そういう人たちの ご苦労っていうかね、うんうん、これはおそらく乗り物の場合今だと JR ですか、国鉄、旧国鉄の時から僕は思ってましたけど、そのあるいはね、うん、あのオーケストラの中の、 あのたった1回しかこうシンバルを叩かないとか、はい、こう3時間4時間あるよね、オーケストラの、 あのその間ずっとステージに登っていながらじっと耐えて待って自分の出番で居眠りしていたらその1回を叩けなかったっていう、あるいは外したとかね、
そういう曲あります、
ね、うん、いうことにならないようにしないといけないような、そういう縁の下の力持ち的な、はいはい、それこそその有名じゃない場所に居続ける、あのなんていうかその存在の意義みたいなものが、やっぱりそういうところに目を当てたいですね。
いやだからね、悠久の時の中で100年に1回ぐらい光が当たる人たちっていうのもいるじゃないですか、
う
んうん、例えば
そうだと思います。
例えばほら、ちょうどね、今回はそのこう、天皇家の、代替わりがその、ね、崩御という形を取らないんで、うん、あれですけども、崩御があると必ず痩せの道寺さんが来て、
う
ん、
そうですね、
草加連担いでというのがあるじゃないですか、うんうんうん、そのだからもうその数十年に1回光が当たるっていう、うん、そのためにつつましくこういろいろこう守ったりしてるっていう、
うん、
そういうのがだから昔はいっぱいあったわけですよね。
ですね。
年に1回のお祭りのためにこの人はもう生きてるんだというような、
うんうん、本当に、うん、まあ本当にね、素晴らしいですね、うん、あの我々っていうのはあの、まあ、勝介さんと年代はちょっと違うけど、僕らの世代で、特にね、10代くらい 10代までに読んだものってそういうものがね、比較的多いんですよ。それでね、すっかりね、あの読んなかった、そういうふうにね、うん、出来上がってるもんだと本当に思っていたし、ただ今となってはものすごくそういうあの当然あるものだと思ってたものが懐かしくもあり、それからあのとても重要なもんだなっていうことを改めてね、今日今これ話しながら僕は特に気づいてるんですけど、本当にそう思いますね。ビーコンラジオじゃないテレビのおかげで、そのこの名前のおかげで、そういういろんなことを今僕はあの突然思い出してますけどもね。
そう言っていただけると、うん、もう嬉しいですけどね。
いや
それもラビリントス迷宮に呼び込んでいただいた武田さんのおかげですよ。
僕の方はね、うん、どこでも逃げられるようにね、迷宮ってしとけばね、もう何でもありですからっていう、
ね。だからビーコンって逃げようがないですから、もう自分が目立ってる存在ですからね。表裏みたいな関係ですけどね。
だけどまあなんかこのメディアがこうして、うん、あの川崎さんがこのこのラジオ局で今番組でテレビを入れるっていうのは、結局このなんていうの、あの大間が、
そうです、大間が時
ね、大間が時という言葉から。
番組のご協力は大垣書店でした。